神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは阪神淡路大震災から20年という節目を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの願いから、地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
余ったら貯めるじゃたまらない。神戸信金の定期積金で毎月増やす。頼れるのは神戸信用金庫。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業を訪ねて、その企業の歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。さて今日はですね、先週11日の水曜日に神戸市産業振興センターで開催された神戸高専産金学官技術フォーラム2015でのインタビューをお届けします。今回の神戸高専産金学官技術フォーラムでは、技術の継承とイノベーションをテーマに、兵庫県立大学大学院経営研究科の佐竹孝之教授の基調講演や、元川崎重工業代表取締役常務で元川崎プラントシステムズ株式会社社長の林俊和さんの特別講演、そしてパネルディスカッションなどが行われました。それではまずパネリストとして参加された公益財団法人神戸市産業振興財団経営支援部参事の正林純一さんにお話を伺いましたので聞いてください。今回はどんなふうにお感じになってフォーラム参加されましたでしょうか。
ですね、産業振興財団いろんな人がおるんですけども、私川崎重工、の食卓だもんですから、川重がですね、神戸市内における、プレゼンスが非常に大きいということで、神戸高専さんもその辺を期待しておられるということで、聞いております。で、その辺も加味してですね、今回、元林常務という人に講演をお願いして、エンジニアリングビジネスが神戸高専さんにどれぐらい理解していただけるかなと思ったんですけども、はい、ちょっと難しいかなというような気はしたんですが、川崎重工としても宣伝させていただいて、神戸高専からも入っていただければなと、思いまして、そういう状況です。はい。
具体的にどこがどのように難しかったかなというふうにお感じになりました。
皆さんエンジニアリングビジネスって、簡単にはご理解いただけないと、思うんですけども、今日の講師の方はですね、エンジニアリング振興協会で、かなりトップも務めて講演会やってる人なんですけども、出だしから理論的な解釈が先行しましたんでね、難しかったかなと思いますけども、実際は、中小企業も含めてどこの企業でもやっておられる、業務ですんでね、もう少し勘で含めて、言えばよかったかなと思いますけど、最後は笑いも取って、少しは分かっていただけたのかなと思います。
特にこのものづくりということでは、兵庫県特に、先んじて、いろんな取り組みをされているとは思うんですが、と同時にそのものづくりと同時に人づくりという点では、こうしたやはり神戸高専で学ぶ学生たちとその企業を結ぶということでは、このフォーラムの意義というのは非常に大きいものがあると思うんですが。
そうですね、ものづくりという意味では、今回のテーマですね、技術伝承とイノベーションというのは非常に大きなテーマで、それにどこまでお答えできるかわからないんですけども、私川重のことばっかり言いますけども、川重のプレゼンスでもってですね、その辺少しでも貢献できればなと、思いまして、直接高専さんとなんか一緒にですねやるという機会は、なかなか実はありませんで、 中小企業さんといろいろお付き合いやってるんですけどね、まあ年に2回ぐらい高専とこういうイベントやってますんで、それに関してはまあ注力していきたいなと考えてます。
パネリストとして参加されました公益財団法人神戸市産業振興財団経営支援部参事の正林純一さんのお話をお届けいたしました、はい、さあもう一方、はい、続いて同じくパネリストとして参加された一般社団法人神戸市機械金属工業会の会長で株式会社千代田製機代表取締役社長の谷口義弘さんにお話を伺いました。今回のフォーラムはどんなふうに捉えていらっしゃいましたでしょう
か。私はですね、学校というか、専門学校、高等専門学校とですね、から企業と、から金融機関と一緒になってですね、神戸の未来ですね、広く言えばもう日本の未来をですね、考えていくというのは非常に有意義なことだなと思っております。で、昨今いろいろな外からのですね、圧力がございますのでね、これからの若い人たちが、私たちはもうすぐ終わりですけれども、20年後30年後にですね、どのように日本の国をですね背負っていかれるのか、から日本の国をどういうふうにしていかれるのかというのを非常に興味があるところでありましてね、はい、で私たちがもうその30年も40年もかかって、今の日本にしてきたわけですけれども、その今までの歴史をですね伝えるというか、技術を伝えるというか、そういうところでも非常に有意義な場所であると思います。
はい、そうした、まさに機械金属工業会というものづくりの集団の団体の中のトップでいらっしゃる、
はい、
そういうところとやっぱり取りまとめをし、はい、またそれを下ろして各必要なところに情報を共有していくという、ね、はい、そういった作業をずっとされてるわけですね、
は
い。
神戸市の機械金属工業会っていうところは大体ですね、神戸市の中小の機械金属関係の会社が280社ですね集まって、運営されているわけです。で、その中でも、神戸はですね、今まで三菱重工でありますとか川崎重工でありますとかですね、重工業が中心で発展してきた町でございますのでね、その大手の下請けの企業の方々でありますとか、小さいながらもメーカーであるところでありますとか、いろいろな方々がおられましてね、それが280社が一社になってですね、これからの神戸の工業をどうしていこうかということをいろいろ考えていっている会でございます、
はい、先日も神戸高専でも学生たちに直接その中小の企業の方々が自分たちの会社のことをアピールする、また学生はそういった企業の話を聞くという機会が設けられたんですが、そうしたこう生に直接聞ける機会、なかなかその就職活動っていう中では大手には目を向けるんですが、なかなか学生たちも中小には目が向きにくくって、こんなものづくりをしている会社があるんだということをそこで初めて知ったっていう声があったんです。
やはりですね、学生さんたちだけじゃなくて親御さんもですね、やはり大手の企業に就職されることを望まれると思いますし、私の場合、私もですね、そういう立場におればやはりその大手にですね就職することを進めると思うんですけれども、大手の企業でもですね、やはりその下のですね中小企業の下支えがなくてはですね、大手の会社もやっていけないわけですから、はい、そういう意味ではですね、大手にないですね、一人で何でもできるといいますかね、守備範囲が広いのはやはり中小企業でございますのでね、初めから中小企業に行けと来てくださいと言っているわけではございません。もし大手にですね、合わないなと思われた方から、ちょっと違うなと思われた方は 中途採用でよろしいのでですね、中小企業の方に目を向けていただいたらいいなというところで、そういう機会を設けさせていただいてですね、中小企業のいいところをいろいろアピールしているわけでございます、
はい、そういう意味では非常に有意義なフォーラムだったということですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございました。という一般社団法人神戸市機械金属工業会の会長で株式会社千代田製機代表取締役社長の谷口義博さんでした。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を僕らができ
る夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸新規は応援します。
神戸新金三上君也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。